皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年10月24日にミンフィーネットで発表された美食に執着する漢の聖帝と杖で情を断ち切る諸葛亮という内容です。それではお聞きください。美食に執着する漢の聖帝と杖で情を断ち切る諸葛亮。文、劉一純。大医学者の孫子博は千金養蜂の中で、人は徳がなければたとえ万能妙薬を飲んでも長生きできないのです。道徳心が高く完璧であれば祈らなくても幸福が続き長生きすることができます、と述べています。では古代の人々はどのようにして道徳心を養っていったのでしょうか。漢の聖帝は美食に執着し、諸葛亮は杖で情を断ち切る。紀元前18年、33歳の漢の聖帝は雍和公主の邸宅の前を通りかかり、邸内に入って音楽を楽しんでいました。張飛燕が踊りを披露したところ、すぐに聖帝に気に入られ、宮中に連れて行かれ、少女の意に昇進しました。ある日聖帝は飛燕を連れて船旅に出かけ、景色を楽しみました。南の越国から送られた紫のドレスを身につけた飛燕は大変美しく、気泡草燕という曲を歌いながら踊り始めました。聖帝は次郎風無方に命じて、飛燕の歌と踊りに合わせて笙を演奏させました。船が中流に差し掛かった頃、強風が吹き荒れ、しなやかな張飛燕が吹き飛ばされそうになりました。風無方は聖帝の命令を受けて楽器を捨て、張飛燕の両足をしっかりつかみ一生懸命に守りました。飛燕は引き続き歌いながら踊っていました。それ以来宮中では飛燕は手のひらの上で踊れるという逸話が広まりました。当時、ツバメツバメ尾からよだれ、ツバメが飛んで皇帝の孫をつつく、孫が死んでツバメが矢をつつく、という童謡が流行っていました。張飛燕の姉妹は宮中をかき乱し、皇后を陥れ、皇帝の息子を殺し、その童謡は現実になりました。聖帝は欲に溺れすぎて44歳で亡くなり、後継者がいなくなりました。死には、少女の体はクッキーのようで、腰の剣で愚かな男を殺し、頭は切り落とされていないが、骨の髄を枯らすことができる、とあります。また、蛾は光が恋しく、その炎の恐ろしさを知らず、魚は香りの餌を欲しがるが、結果は蛾と同じである。蛾が焦げて、魚が腐っていることを君は知っているか？今では光を好む蛾を見抜いて、餌を好む魚は黒い波と戯れることを知っている。実は生臭いものだが、美人に化けているだけである、と書かれています。花王朝の最後の君主はケツと呼ばれ、彼は残忍で酒と美食に溺れ、幕期を寵愛したことでやがて死んで国を滅ぼしました。殷王朝の最後の君主である中央は酒と淫逸に溺れ、楽器を寵愛し、音楽史にみだらな音楽を作らせ、法律を厳しく改定し、最後には自ら命を絶ち、国を失いました。もちろん情を断ち切った賢者もいました。三国志の中の諸葛亮は天文知識を持ち、国の運命を予見することができ、劉備を補佐して蜀の国を創立しました。また彼は世の中の出来事や将来の歴史の変化を予測した魔前科を著し、その的確な推測と英知を後世に称えられました。諸葛亮が少年の頃、経典や兵法を学ぶためによく山に行っていましたが、美しい女性と出会い、将棋やお茶を飲みながらおしゃべりに誘われたといいます。 諸葛亮は山に行くたびにその女性を訪ね、二人でいつも楽しく会話しているため、死が教えた知識をなかなか頭に入れることはできませんでした。死は諸葛亮が専念していないことを見て、木を壊すのは簡単だが植えるのは難しい。美しい女性を見て思わず恋しくなるが、彼女はもともと天から来た鶴で、人間を誘惑するためにこの世にやってきたのを知っているか?と教えました。諸葛亮は非常に恥ずかしくなり、女性を避ける方法を死に聞きました。死は、彼女が湖で水浴びをしている時に彼女の服を隠して君を探しに来たら杖で叩くようにしなさい。と諸葛亮に言いました。死が言った通り、女性は自分の服が見つからないので鶴として現れ、そばに来て諸葛亮の目をつつきました。諸葛亮はその尻尾をつかんで杖で叩きました。鶴は飛び立ちましたが、尻尾は諸葛亮に引っ張られてちぎれたため、二度と地上に戻れなくなりました。諸葛亮はその尻尾で扇子を作り、常に自分に注意していました。孔子は、若き血が定まっていない時は色を戒めるべきだ、と言ったことがあります。諸葛亮は死の忠告を聞き、直ちに悔い改め、高潔で顔が醜い妻と結婚しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。